さて、今週の月曜日から5日間にわたってお送りしています長寿医療一口メモ、4日目の今日は医療費について、長寿医療制度を運営しています栃木県後期高齢者医療広域連合の増渕慎吾さんにお話をお伺いします。増渕さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、増渕さん、月曜日の放送で栃木県のこの制度加入者の総医療費が20年度はだいたい1425億円で、被保険者1人当たりの医療費はだいたい68万円と伺いましたが、この医療費の総額というのは今後どうなっていくんでしょうか。
はい、日本においては医療費の金額というのは今後ますます膨らんでいくことが見込まれています。平成18年度の国民医療費はおよそ33兆1000億円強でしたが、19年度は34兆1000億円強となり、1兆円以上も増加しています。
1年間で1兆円以上も増えてるんですね。年々増加していく、その理由としてはどのようなことがあるんでしょうか。
はい、様々な要因が考えられます。医療技術が高度化したことや日本の高齢化が進んでいることが挙げられると思います。もし仮に被保険者1人当たりの医療費が毎年変わらなかったとしても、受診率の高い高齢者人口はどんどん増えていくわけですから、総額は増えていきますよね。
はい、やっぱり高齢になれば病院に行く回数も増えるでしょうから、その分医療費も増えるということになりますね。
そうですね。現在この制度の被保険者の窓口負担は原則1割、現役並み所得のある方は3割となっています。窓口負担の残りの部分はその5割を国や県、市町村の公費で、4割を現役世代からの支援金、残りの1割をこの制度の被保険者の方からの保険料で賄っています。医療費の総額が増えればそれぞれの負担も大きくなってしまいます。ですから医療費の増加を抑えるということは社会全体にとっても大切なことなんです。
この負担を少なくするためには私たちはどういったことを心がけていけばよいんでしょうか。
そうですね、例えば今インフルエンザが流行っていますが、うがいや手洗いなど自分でできる予防を心がけて病気にならないことも医療費の増加を抑える有効な方法の一つだと思います。
はい、他にはどんなことが考えられますか。
はい、同じ病気でいくつもの医療機関にかかる、こういった受診をしないということも必要です。特に複数の医療機関を受診した場合には処方された薬を重複して服用することもあるかもしれませんよね。ただ薬は飲み合わせによっては逆に健康を損ねてしまうこともあるんです。ですから普段から自分の体をよく理解してくれているかかりつけのお医者さんを見つけておくことが大事なんです。
なるほど、まず予防、そして病気にかかった場合には適切な治療を受けることが結果的に医療費の増加を抑える手立てになるということですね。ありがとうございました。さあ、この番組についてのお問い合わせは栃木県後期高齢者医療広域連合、電話 028-627-6805 028-627-6805 までお願いいたします。増渕さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。